はい、収録スタートします。ご乗車ありがとうございます。大阪ヒルキンタクドラキッタンラジオでございます。本日はゲスト3人目の方にご登場いただきます。いや、ありがたいですね。この企画ね、ひょんなことで始めたんですけれども、割と反響が多くてですね、そして、まだ、非公式ではあるんですけども、出演を考えてくださってる方がいるよう で、そして特にですね、僕的にはあのね、他社さんの話を聞きたいんですよね。例えばアプリなんかも、僕の会社はディディ使ってますけれどもね、他にもアプリあるじゃないですか、ウーバーであったりゴーであったりとか、そういうアプリの話って本当聞きたいし、いろんな営業されてらっしゃる方がいるので、こういうことをこう情報交換できるのってすごいいい機会やなと、そういうキッタンラジオにしていきたいなと思っています。で、今日は早速、他社、ちょっと会社名はね伏せますけれども、他社の方に、今回ご登場いただくということで、本日お越しいただきました。ありがとうございます。お名前は T さんですね。どうも、はい、初めまして。
はい、初めまして。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
招きいただきありがとうございます。
緊張してるということで、
緊張します。ブログも何もやってない、私のようなものがやらせてもらって、
はい、ありがとうございます。先ほど打ち合わせでいろいろお話も伺って、結構ね、いろんな共感できることがあったんですけども、今日はたっぷりお話を伺っていきたいと思います。はいはい、まずですね、見た感じもお声も割とお若いですけれども。
声若いですか？
声若いと思いますよ。はい、
前しか、いつもお客さんにもね、前しか向いてないから、若いねとか言われて、若いでもそんなね、前顔見てないじゃないですかぐらいの感じで言ったら、ほんだら、いや声が若いわって言われ
る。ありがたいですね。
声だけかいな思いますけど。
逆に声が年寄りっていうのをどんなんか聞いてみたいです
よ。しゃがれなんよね。
はい、そうですね。 T さんは、タクシーに入られた、
はい、
この業界に入られたきっかけまずちょっと教えていただけますか？
はい、もうタクシー今6年7年やってるんです
けど。長いですね。
はい、で、
はい、
2014年に始めたんですかね。
2014年、はい、そうですね、今7年目ですね。
その前ちょっと広告代理店の営業とか、
はい、全く違う畑の、
そうですね、はい、
営業されてるんでしたって、はい、じゃあ割とこう動き回る仕事から、
はい、
車に座って運転する仕事になったわけですね。なんでこの業界選ばれたんですか？
はじめ正直、はい、タクシー運転手って、
はい、
ちょうどその時まだ自分も30半ばぐらいで、
はい
はい、でなんかやっぱり年いった人の仕事っていうイメージ
あり
ましたんで、
はい、
でさ、ちょうどその前の仕事を辞めた時に、
はい
はい、知り合いから誘われたんですよ。
はい、僕より
3つぐらい年上の知り合いがいまして、
は
いはい、大阪でタクシーやってて、
はい、
それは知ってたんですけど、
はい、
でちょうど誘われまして、
はい、
でいやその前から結構、そのもっと前から誘われてて、で給料ええでって言ってたんですけど、僕信じてなかったんですよ。
そうですよね。なんかね、僕もこの業界入って分かりましたけども、タクシーってなんかめっちゃ白球のようなイメージがありますけど、そんなことないんですよね。
でも僕もそのイメージでずっと、
はい、
結構断り続けてて、
はいはいはい、
でそのちょっと仕事辞めた時にのタイミングで、
はい、
またちょっと誘われて、
はい、
軽い気持ちでやってみようかぐらいの、
はい、もうここまで誘われたらね、
ところで、
はいはい、で入られたと。
入りましたね。
いうことですね。はい、実際その外側から見ておられたイメージ、はい、その中でおじいちゃんばっかりとかね、給料も安いとかそういうイメージに対して実際どうでしたか？入って
、うん、初めね、やっぱりちょっとね、なんていうんですかね、なん か恥ずかしさみたいなのがありましたね。今よりももっと少なかったと思うんですよね。
若い人が。
若い人が。
ああ。年配の方がやっぱり昔は多かったですからね。
うん、今でもたまにね乗ってら、うん、お若いの珍しいなって言われますけど、はい、それよりもっとあれでしたね。なんか
今から7年前というと、うん、若い人がかなり珍しいと。
と思います
ね、言われますよね、はい。まあ、まだその頃でしたら配車アプリなんかも ない状態 で無線とかの営業でしたからね、はい、割とこうアナログで、この数年間でこの業界急激に
変わりましたね。
変化して、ね、進んでいますから、
そうですね、
それに比例して若い方も増えてると思うんですけど、まあ、その先駆けでいらっしゃるということですね、はい。でも結局まあ今その7年も勤めてらっしゃるということは、
はいはい、
まあ、この業界それなりに満足されて頑張ってらっしゃるというところですかね。実際やってみて、その最初の時にね、はい、こう働かれてどうでしたかね。この業界こういうところええなというの
を、
どんなところがありました、
まあ、はい、さっきもちょっと言いましたけど、
はい、
給料がね、
お給料、はい、
もう初めだから騙されたらつもりでやり始めて、
うんうんうん、はい、
最初の月がやっぱりちょっと悪くて、
うんうん、
水揚げ55万とか60万、夜勤で
55万、え、でも6万、あれですよね、
60万、
はい、初月、初月
で、そん
な、
ね、
なかなかセンスありますね、それまあその当時は
今考えたら、
はい、ね、
ああそうですかね。
いや、そんなことないですか。結構初月でそこまで、うん、まあ、その頃は夜勤されてらっしゃったということですね。
そうですね、
はい、で今は昼勤だということですけども
、55万水揚げとかやって、
はい、
まあ、その会社は陳列それでも 60% ぐらいあったんで、何もだ、まあ、30万近く、
うんうん、
30万はいかんかな、忘れた、20万後半、
まあそれぐらいですよね。
で、まあ、広告代理店やってた時
は、
は
い、
まあ、ボーナスは別ですけど、
はい、
残業含めても20、はい、手取り25とかやった。
そんな大変な業界やったんですか。
そうですね。でもそれが普通やと思ってたんで。
なるほど、は
い、で、まあ、変わったら、はい、なかなか
、
みたいな、はい、これその初めの月に55万とか60万やって、
はいはい、
もうちょっといけるっていう、なんかこう、
うん、
ね、自分なりの
手応え、
ポテンシャルがある、
はい、
で勝手に勘違いしてたのか思ってね、あれじゃないですか、
はい、
うん、でもうちょっといける、慣れたらもうちょっといけそうやな、
はいはいはい、
感じから、まあ、ちょく月ごとに上がっていって、
うんうんうんうん、
あ、まあ、80万ぐらいまでは半年もかからず
いけた。夜勤で80万やったら、まあ、うん、なかなか立派な方じゃないですか。すごいですね、大したもんじゃないですか。
で、あ、結構タクシーってええやん、
ええやんみたい
な感じになりましたね。
あの最初に抱いておられた、まあ、はい、あの固定概念がこういい意味でぶっ壊されて、
はいはい、
なかなかええやんと、
そうですね、
いうので、まあ今で7年ね、うん、来られたということですね、
はい。
実際そのまあ、今日後半でもね伺っていくんですけども、そういう夜勤の勤務をされてらっしゃったわけですけれども、
はいはいはい、
今昼勤ということで伺いました、
は
い、
今昼勤
でということはどこかでその夜勤から昼勤に変わるきっかけがあったわけですけれども、うん、まずあれですね、
昼勤まだ2ヶ月です
ということなんですよね。
2ヶ月
で、その前に転職が一度終わりだったんですね、会社の移籍
というのが。あ、会社の、はい、
うん、
ちょうどコロナ禍の、
はい、
2020年、去年の4月、
昨年、
はい
はい、
もう緊急事態宣言が4月8日に発令されて、もう街に人がいなくなったあの頃です。
あの頃はやっぱり僕はまあ昼勤やってましたけど、はい、夜勤の方は大変やったんじゃないですか。
夜勤は3月はまだなんとかしのげて、
はいはい、
緊急事態宣言出る前ぐらいから、もうそうですね、もう人がいないっていう、完全に人がいない。
あ、これはどう、大変でしたよね。
これはどうしようと、
うん、
もう、まあ、住宅ローンとかも一応あるんで
そうですよね、それは生活がありますからね、
家族もあるんで、どうしよう、
うん、
みたいな。
今まではまあ割とこううまくいっておられたのが、はい、一気にその収入という面でちょっと立ち行かなくなるということ、
そうですね、
まあ、それはもうあの T さんだけじゃなくて他の夜勤の方、うん、まあ、引いてもこの業界全体がねあの経験したことだと思うんですけれども、うん、それとこのまあ実際会社を移られるということも何か関係があったわけですかね。
10年あ個人タクシーになりたくて、
ね、はいはいはい、
はい、もうここまで来たらというか、はい、
で、まあ、そうです、個人タクシーは魅力ですよ ね、 すね、この業界にとって一番のね、
まあ、はい、うん、まあ、都市もまだあれなんで
若いし、はい、
でなりたいなっていうのがありまして、
はい、
でまあ、10年という節目、10年、個人タクシー、まあ、10年は確実にタクシー乗らない、法人でタクシー乗らないといけない、
はいは
い、
はい、
でまあちょうどそのコロナの4月で、2020年4月で、
はい、
5年目、あ、6年目かな、
うん、
6年目やったんです、
ね、まあ、ちょうど半分折り返し、
2014年ですね、まあまあ、で、同じ会社にずっとおるってどうなんかなっていう、
はい、
10年おるっていうのは、はい、同じ会社しか見ずに、
はい、
そのまま個人タクシーになる、
うんうん、
それはどうなんやろ
うと、うんうんうん、
他の会社も今行ってみてもええのかなっていう、うんうんうん、ずっと思ってたところで、
うんうんうん、
ちょっと区切りのところで、
うん、
コロナ禍が来て辞めやすいっていうのがありましたかね。
まあきっかけですよね、はい、タイミングというか、
はい、
うん、
で辞めもう仕事出てもあの売り上げも上がらんし、
はいはい、
でそれならちょっと一旦辞めて、
はい、
で、まあ、僕の予想では2、3ヶ月もすればなんかなんとかなるんじゃないかっていう勝手なあれで、
うんうん
うん、で Uber Eats Uber Eats をその時に、
はい、
もう一旦やめてです
ね、はい
はい、Uber Eats を始めまして、
はい、いや僕もやりましたよあれあの時はね、なんかみんな混乱してましたからね、うん、なんとか食いぶちをって ね、 まあでも、うん、ね、チリのことはちょっと活かせますもんね。
活かせますね。
ね、ウーバーイーツどうでしたか。
ウーバーイーツ、
はい、
いや楽しかったですね、
はいはい
はい、あれもあれ
で、あれもきっとね合う合わない、まあ、あると思うんですよね、
うん
うんうん、タクシーやってたら合う人多いかもしれないですね。
そうですね、
あれはね、
うん、
はい、
まあでウーバーイーツで 1,2 ヶ月しのいで、
うんうんうん、
でそろそろ緊急事態宣言も明けて、
うん、
っていう6月になった時に、
はい、
あ、なんかちょっといろんな会社で面接行ったり、
はい、
まあ、しようかなと、
うんうん、
なりましたね、はい、
なるほど、はい、今の会社を含めていくつか、
はい、
まあ、面接とか書類送られたとかされたということですね、
はい、
最終的に今の会社選ばれた理由というのはどんなポイントがあったんですか。
まあ、近い
結構
近いですよね、家から近い、はい
はい、
でまあそのコロナ禍の中、うん、いろんな会社に電話させてもらって、うんうんうんうん、でやっぱりこんな時期に人取るかいなというか採用するかなっていう、
ね、
もう門前払いというか電話で一月後また電話してとか、
うん、
そんなんばっかりの中で、
はい、
まあ、もちろん面接来てっていう会社もあったりもするんですけど、割と遠いと、
はい
はい、車、まあ、車で20分、15分、
はいはいはい、
下手すりゃなんかその30分とかいう会社とかも、
はい、
うん、面接受けて、で、あれですね、まあ、前の家の近所のとこが、この会社何やってんのかなっていうぐらいの雰囲気やったんですけど、
あ、はい、まあでも、はい、僕の感覚でしたらちょっとお名前は出せないですけどね、
はい、
まあ昔からあるしっかりとした会社でいらっしゃるのかなとは思ったんですけど、まあ、ちょっと雰囲気は少し施設がね古いっていうか、うん、あ、それはちょっとあるかもしれない、ね、
で、まあ、
は
い、電話かけてみたら、
はい、
お、面接来てやみたいな、
あ、はいはい、
そこからトントン拍子に、
あ、
はい、
タイミングが良かったですね。
こんな近くに
あったんやみたいな、
雇ってくれる会社があったんやという感じですかね。
それ良かったですね。
ちょっとそうです、それは良かったですね、本当に、
うん、
は
い、ね、うん、まあ、それで今の会社入られて、あとはまあ個人タクシーまであと3年ぐらいですかね、
はい、無事故無違反であれば
ね、
はい、
やこれは本当にぜひ頑張って、はい、願いを成就していただきたいなと思います、はい。まあ、お話もね今佳境に進んでますけど、この後はね、まあ、その夜勤をずっとされてたということで結果も残していらっしゃったのに、まあ、なんで昼勤に変わったかっていうことと、それとちょっとアプリの話なんかもね伺っていきたいなと思います。で、まず先にアプリの話聞いていこうかな。T さんの会社はアプリ使ってらっしゃって、はい、Go ですよね。 Go を使ってらっしゃるんですね、はい。僕はちょっと Go のことがよくわからないんですけれども、はいはい、このアプリ今どうですかね。昼勤の時とその夜勤の時でまた使い方違うと思うんですけども、はい、ご自身なりになんかどう活用されていらっしゃいますか。
Go は、まあ 今の話で言いますと、うん、お昼昼勤でですね、うんうん、とにかく噂で聞くもう一つのアプリディディさん、
はいはいはい、
と比べると、
はい、
なりはすごい悪いなっていう
印象がありますか。
はい、あります。はい、まあ、いろんな事情があるのか、
うんうんうんうん、
私自身の質が悪くて、
うん、
ね、
はい、
アプリの AI が選んでくれないのかそれは分からないですけども、
はい、もうちょっとごますといた方がいいかもしれませんね。はい、
はい、
はい。じゃあまあどっちかというと営業はそのアプリメインというよりはなんか違う形での、
ああ、そうですね、もうなったら儲け物ぐらいの形、
うんうんうん、
1日今多く雨の日は別なんですけど、
うんうん、
普通の天気のいい日で、うん、1日3件多くて3件ゼロの日も
あると、
はい、ゼロの日もある、はい、2件平均2件ぐらいですかね。
なるほどですね。あ、まあちょっとねディディと Go に関しては当然利用者数の違いもありますし、うん、あとドライバーのその選別の仕方もねどうやら違うようなので、
そうですね、
まあ、またねその昼勤もまだ今で2ヶ月ですか。
まあ、2ヶ月ですね。ね、はい、
もうちょっとそのいろんなことが分かってこられたら件数も増えてくるのかなと思うんですけれども、うん、じゃあまあアプリ以外ですと、ちょっと先ほど伺ったのでは、まあ、病院につけられたりとかしてらっしゃるということなんですが、はい、
会社の専属の
病院、はい、ありますね。そういうのいろんな病院がね、はい、
うん、そこへ、まあ外来の患者さんとかが、
はい、
まあ、10時ぐらいにポロポロっと出てく
るんで、はいはいはい、はいはい、終わってから診察終わってからですね、う
ん、
はい、
でまあ並んで、
ええ、
入らせても
う
て、
うん、
はい、行ったりとかですかね。だから朝は梅田でしのいで、
あ、なるほど、
はい、もうしのいでしのいで、で、まあ、専属病院行って、
うんうんうんうん、
はい、でまあ、今日はあかんなとかいう日があったらまた繁華街埋めたも、うん、戻ったりとかですかね、はい
はい、ね、でも梅田なんかは他のタクシーも多いですけども、はい、割といろんな工夫をされて、いい結果も出してらっしゃるということだったんですけども、うん、梅田それはあれですか、乗り場に並んだりということですか。
乗り場に並ぶのは、
はい、
まあ、大阪駅のステッカーもとりあえずないんで、
はいはい、
うん、
じゃあもう3番街とか、
うん、そうですね、並ぶこともありますけど、
はい、
とにかく今はやっぱり、うん、並んでるとこ見に行ったら、
うん、
うんざりするほど
多いですね、
タクシーがおるんで、うん、あ、どっかいいとこないかなって探しながらみたいな感じですかね、
うんうん
うん、流しになってしまいますね、
うん、ただ梅田の流し結構僕もよく時間帯によってはするんですけれども、はい、うまくやったらね、いろんなところが出たりしますけど、なんか結構遠方なんかも引かれたりしていらっしゃったということなんですけども、
まあそうですね、はい、2ヶ月の間に一番まあ良かったのがその奈良の柏とかですね、は
い、柏めちゃめちゃ遠いですね梅田から。
梅田からですね、神戸方面はちょっとないですね、
はいはいはい、
まあ、あとは中距離的な、
はい、
ちょこちょこ、
うん、
桃山台です
よ、はいはい、
はい、
で、まあ、美味しいやつですね、
その辺りとかは、うん、まあ、1日1回と言いたいところなんですけど、うん、1日1回は出ないですけど、
うんうん、まあでも数日に1回みたいな感じですね、
い
いじゃないですか、そうね、まあ ちょっとそのねテクニック部分なところがあってあまり話したくないのもあるかもしれませんけども、まあちょっとそのなんか昼勤で売り上げをねもっと上げたいなという方も多いと思いますので、どんな風なことを心がけて梅田周辺営業されてるかちょっとだけ教えていただいていいですか。
そうですね、
はい、
とにかくただ流してね走り回ってるだけじゃ、
うん、
時間だけが経っていくだけなんで、やっぱり人の多い人がよく行き交う交差点、
はいはいはい、
横断歩道信号に信号ちょっと合わせるような、まあまあご迷惑にはならない程度に、
もう、うん、でも王道ですよね、ある意味ね、はい、ある意味王道ですけども、うん、すごく効果的な信号待ち、
ね、こんなところで信号待ちしても誰も乗らんわいうところはもう、まあ、ささっと切り抜けて、
はいはいはい、
みたいなあれですかね、はい、で人がよ結構行き交うような交差点はちょっと、
うんうん、
ちょっとねスピード緩めて
そういうことですね
狙ってみたいなを繰り返してたらいつか乗ってくるみたいな、
いやそれはでも素晴らしいものですね。やっぱりそれができるとできないで全然梅田とかね難波とか中心部での営業の変わりますもん ね、
ちょっとその辺はねまだまだどこ研究中というところがありますけども、
いやいやいや、
は
い、昼勤だと僕の方が長いですけども、はい、ね、タクシーの綺麗だと 大先輩ですからなんか僕もちょっと今のお話を聞いて改めて梅田周辺の営業は ね
夜勤の時はそんなこと考えたこと
なるほど、はい、
工夫はやっぱしますね、やっぱ昼のがちょっと、
まあそうかもしれないですね、はい、ちょっといろいろ考えたりとか ね、全然やっぱり夜勤とね昼勤の営業のスタイル違う、両方経験されたので、ね、お分かりだと思うんですけど違いますからね。でその実際昼勤になんでなられたか、まあ、結構夜勤で結果も残されてたのにこの昼勤になられた理由というのは、やっぱりこのコロナの問題とかあるんですかね。
コロナちょうどそう、うん、その2ヶ月前と、
はい、
年明けてすぐ緊急事態宣言、
はい、
で緊急事態宣言っていうもの自体、
はい、
2004年の4月に、
はい、
辞めたので私が
タクシーを そういうことですね、
辞めたので、
うん、はい、
4月をほとんど経験してないんです。
なるほどなるほど、はい、
夜の緊急事態宣言中、
はい、
で知り合いとかから聞いたら、
はい、
もう悲惨、とにかく悲惨、1日1万
い
かへんという話をずっと聞いてて、はいはい、でなんとか緊急事態宣言が終わって2020年はそれで、うん、終わったじゃないですか、
はいはい、
2021年になって次また緊急事態宣言、
はい、
発令、
はい、
でこれ夜もうあかんのちゃうかと思いまして、早々に、
うん、
その1月半ばに昼勤に変わったというところですかね、
うん、まあ、逆に言うと会社もその昼勤になってもええよというような柔軟な対応ができる、それはすごい大きいですよね。
そうなんです、うん、あかんとかもある感じですかね。
あるかもしれないですね、僕も全部知らないですけれども、ね、うん、昼勤をそもそもやらないような、ね、会社があったりとか、まあ、逆に今だったら昼勤を推奨してる会社もあると思いますけども、 でも、潔い決断をされたということで、僕が一番聞きたかったのはこれなんですけど、夜勤と昼勤の違い、はい、まあ、昼勤になって夜勤の方が良かったなと思う点もあると思いますけど、はい、昼勤で良かった点っていうのを何かありますか。
本当にその体のケアの面で、
はい
はい、もう朝起きて、
はい、
夜寝る、
はい、
これが一番体すごい楽ですね。
まあそうですよね、まあ、僕はもうこれもう夜勤の方にはもう本当もう皆さん尊敬なんですけどね寝る時にやっぱ起きてるって、
はい、
結構ね、
なそうですね、夜勤を私6年やってたんで、
はい
はいはい、なんていうんですかね、それが染みついてて、
はいはいはい、
でそうですね、いざこの2ヶ月昼勤やってみると、うん、やっぱ体は楽、
めちゃくちゃ楽だと、
はい、というところで、
なんかその健康面での変化とかもありましたか。
はあ、ね、私去年胃カメラを、
はい、
9月ぐらいかな、
はい、
じゃあ10月忘れた飲んだら、
はい、
食道炎の可能、
はい、
まあ、食道炎、まあ、食道炎ですかね、何食道炎だったかな、なんとか、まあ、つくんですけど、上になんか、
はいはいはい、
まあ、食道炎の食道炎、
なんとか食道炎、
ね、はい、なんとか食道炎、忘れました、はい、ど忘れしちゃいました、
は
い、
な
んとか食道炎がありますって言われて、
あら、
はい、
あのいわゆるその臓器の、
はい、まあその辺は、はい、あの自分でも実感してたんで胃カメラ飲んだんですけど、ね、あの胃液がちょっと込み上げて胸焼けがするとかゲップが多いとか、
はいはいはいはい、
まあ、なんかその辺ちょっと痛みがチクッとするとか、
う
ん、
ららら
お酒飲んだらちょっとチクッとするとか、
はいはいはい、
があったので胃カメラ飲んだらそう言われたんですけども、
はい
はい、
うん、
でヒルキン2ヶ月やってみて、
はい、
まあね、夜勤の方がやっぱストレスも多いんで、あのお客さんとのトラブル、まあその
まあ、なんかいろんなことでちょっとありますよね。
ストレスがちょっとやっぱヒルキンで緩和されたのか、
うんうん、
あのその自分の中で そのまだね、あの胃カメラもう一回飲んだわけではないですけど、食道炎的な症状が、うん、なんか和らいでるような痛みとかちょっとないような気がしてますね。な
るほど、ヒルキン健康法ですね。
お前ですね。
まあでもご自身でね実感されてるということはやっぱりそうでしょうし、うん、やっぱりでもそうですよね。普通にまあこれ当たり前の話なんですけど、朝起きて夜寝てるって結構幸せやなと思います
ね。
ねえ、
すごく、ま
あ、はい。
ヒルキン、夜勤、
うん、
ずっとやってたらちょっと寿命があるかなっていう、うん、ちょっと思いましたねやっぱね。
そうですね、はい、まあもちろん夜勤には夜勤の魅力がありますからね、あのやはり収入面ではおそらく昼勤慣れてちょっと落ちたのではないかなと思うんですけれども、
はい、 そうですね、
でもそうやっての体力だったりとか健康とか、うん、あとストレスですかね、
そうですね、
そういったところでは昼勤の、まあ、恩恵を受けられてるということですね、
はい、
なんかそう聞くと心なしかすごく顔色もいいような気がしますけどね。そんな胃カメラ飲んだ方とは思えないようなね。はい、ありがとうございます。まあ、まだまだねお話を伺いたいんですけど、そろそろ時間になりました。最後に、まあ、その目指してらっしゃる個人タクシーですね、
はい、
まあ、あと残り3年というところですけども、
はい、
まあ、個人タクシーになってどんなね、ことを目指されてるかみたいな、何かご自身の目標というか、
はい、
そういうのをちょっと伺いたいのと、あとまあ最後この、聞いてらっしゃる方にメッセージいただければこれで終わろうと思うんですけども、どうですか、やっぱ個人タクシー目指されて、
はい、
もう長い道のりでしたけれども、残り3年というところで今正直どんなお気持ちですか？
個人になったら、
うん、
絶対ヒルキンやろうと思って
ます
まあね、
はい、まあ選べますからね、そう、それをね、はい、気分的には
とことんもうお金が欲しいとか言うんやったら、
うんうんうん、
個人になっても夜勤をね、
うん、
あれですけど、
うん、けどね、やっぱり
なんとかなるんであれば、もう夜勤で、
そうですね、
やりたい
な、は
い、
今でしたね、やっぱアプリ使うことによって、割と月60万から70万ぐらいの水揚げ狙うことできますんでね、そうなると、昼勤でも十分、
食べていけてなんとか、
ご家族の方をね、養ったりもできると思いますし、医療費も減るかもしれませんね。じゃあ、まあ、あと残り3年ということで、
はい、
ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、まあ、最後に、特にですね、まあ、T さんと同じぐらいの年代の方でタクシー乗ろうかなって考えてる方もね、
はいはいはい、
結構いらっしゃると思うんですよ。
うん、
そうですね、そういう、まあ、比較的若い方、まあ、30代とか40代でも前半の方とか、そういった方に、まあ、このお仕事の魅力とかをお伝えするとしたら、どんなことがお伝えできますか？そういうのを最後のメッセージと伺いたいなと思います。
まあね、今そのヒルキンになってからなんですけど、
はい、
まあ、病院もちょっと行くことになって、
はい、
まあ、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかもが昼はやっぱり多いなっていうのがありますけど、
はいはい、
まあ、やっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんに結構感謝してくれるんで、
あ、ありがとう言ってくれますよね。
ありがとうねと、
うんうん、
まあ、そんなん聞いたらやっぱ嬉しいですからね、
うんうん、
まあ、その辺が、ね、はい、その辺の喜びですかね、
うん、なんか本当にこれ僕も感じましたけど、この仕事って思いのほかありがとうって言われますよね。
そうですね、
特にお昼とかだとね、その年配の方であったり、例えば、まあ、その先ほどおっしゃったと車椅子の方とかね、そういった方もあると思うんですけど、結構これ喜びですよね。
チップとかもね、
はいはい、チップもそうですね、
7万円のチップという聞い びっくりしたんですけど、
ね、そうですね、まあちょっと僕はもう絶対無理ですけどね、あの届かないところのあれ話ですけど、まあでもああいう考え方もいいですけど、そういうふうなね、こうお客様と接することによっての喜びっていうのもね、
やりはるんやったら、はい、今なんかちょっとね、もう若い運転手さん
増えましたね、
うん、増えて、ね、お客さんがない、いや、
うんうん、
酔っ払ってちょっと調子乗って言ってくるような人がおったら、まあ、聞き流してでいいですし、うん、そんな、まあ、大変っていう、昔に比べたらちょっとマシになってるんじゃないかなという、
そうですね、
思いますんで、
お昼は特にね、はい、そういったトラブルってもほぼほぼありませんので ね、普通に仕事ができるという意味では魅力的ですけども
、もう全然飛び込んできてもいいんじゃないかなと思いますね、
はい、はいはい、ということで本日はTさんにお話を伺いました、まあ、残り3年個人タクシーまでということで、ぜひね、あの無事故無違反で、
はい、
またあの昼勤の方でもあのまた次回もラジオ出ていただいて、こんなテクニックあるぞとあの偉そうに言っていただけるようなあの第2回もお待ちしておりますので、
テクニックを本日は磨きます
はい、そうですね、はい、はい、どうも本日はありがとうございました。
ありがとうございます。